人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがあります。そんな様々な生き方や価値観を探っていく聞くミュージアムがザ・ライフスタイルミュージアム。今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
こんばんは、ピーター・バラカンです。このオカリナという素朴な楽器の演奏はリサという女性が行っています。リサはね、ウクライナ東部の人で、ロシア軍に一度さらわれました。同じように、彼女と同じ立場の女性たち、 Daughters of Donbass、 ドンバスの娘たちというグループ名で、今あちこちでコンサートをやってるんですけど、日本では3月2日月曜日、赤坂区民センター、夜7時から、コンサートを行います。入場は無料なんですが、事前の予約が必要だということです。珍しいチャンスなので、ぜひお知らせしようと思いました。 Daughters of Donbass、 3月2日赤坂区民センター、夜7時です。
こんばんは、アシスタントの柴田幸子です。今バックでかかっていたのがそのオカリナの音ですか。
はい、はい、そうです。
あ、なんかとても本当にちょっとこう心がスーッとするような、でもちょっと物悲しさもありますよね。
ちょっとそんな感じがありますね。アルバムがあって、もうほとんど歌だけの音なんですけど、その歌もね、素晴らしいです。後ほど一曲聴いていただきます。
はい、ぜひこの素晴らしい音、音楽をゆったりとこんな場所で聴いてみたいという、今日はそういったお話。今週のライフスタイルゲストはこの方です。アース代表取締役の高野義行さんです。電気と水を自給する完全オフグリッド型ホテルを開発し、新たな価値観の創造に取り組んでいらっしゃいます。世界からも大きな注目を集めるこの地球と息づく建築について詳しく伺っていきます。
こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
お願いします。
アースというのはこういうホテルの開発をする会社なんですか。
ホテルの開発もするんですけど、それはうちの、どちらかというと一部な手段であってですね、アースっていうのは地球のアース
の E だけを抜かした
アート、芸術のアート。
そうか、なるほど。
そうで、この地球上を舞台に人々を魅了できる、美しい作品、滞在したりそこで過ごしたり、そういった場所を、もともとある美しい自然とか歴史的な建築や街や生活スタイルみたいな、世界中いろんな場所があるじゃないですか。でその元々ある美しさに少しだけ僕たちが新しい技術だったり、少しその滞在の快適な空間だったりを少し息を吹き込んで、世界中の人をこう魅了していくような作品を作っていこうという形で、地球のアースと芸術のアートをかけたんですけど、その作品の結果としてホテルという形が多いというような、そんな感じですね。
オフグリッドという言葉、僕は英語圏の人間だからすぐに分かるんですけれど、日本人でおそらく分からない方が多いかもしれません。簡単に説明すると、
私ももともと知らなかった言葉 で自分 の生み出したそのソリューションがオフグリッドという名前、ということに気づいたんですけど、グリッドっていうのは電線という意味ですね。で、オフはそこから離れたということなので、いわゆる送電網ですね、電柱電線みたいな、そういった電線の、送電網のインフラからオフされた、そこに頼ってないものをオフグリッドって言います。なので、本来の意味でいくと、その電線のみに頼ってないので、ガスだったり水だったりっていうのは既存のインフラに頼ってる可能性はあるんですけど、僕たちが作っているウェザーといういわゆるオフグリッドの製品は、電気のグリッド、送電網だけじゃなくて、水道、上水道、下水道、それからガスみたいなインフラも何にもいらない、置くだけで地球上に現代的な衛生で快適で安全な、普段通りのライフスタイルが、しっかり行える建築物を、世界で初めて弊社の方で開発して 3年前にようやく製品化したんですけど、なので本来の学術的なオフグリッドという定義では電気から独立しているということなんですけど、全ての生活インフラから独立したのが弊社の製品のウェザーなので、まあ、ちょっとだけ言葉の定義より、はいはい、より広義な定義で の、 オフグリッドと使っておりますね、
はい、後ほどもうちょっと詳しく聞きますね、
はいはい、
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜はアース代表取締役の高野義行さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
東京の真ん中、六本木、豊かな緑と共に歩む東京ミッドタウン。街の至る所にデザインやアートが息づき、皆様をお迎えいたします。また訪れたくなる街へ、三井不動産グループ。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
東京 FM The Lifestyle Museum、 アース代表取締役の高野義行さんをお迎えして、まずはこの電気と水を供給できるオフグリッド型のホテル、ウェザーシリーズについて伺っていきたいと思うんですが、この電気も水も引かないというのはどういったシステムになっているのかという、これを簡単に教えていただけますか。
はい、もともとですね、僕が中央アフリカの、ウガンダのカンパラという首都に行った時のホテル建設のちょっとプロジェクトがあってですね、アフリカにありながらそのウガンダという国は熱帯雨林のような雨もたくさん降って、泉もあってすごく涼しかったり、で太陽もしっかり あってっていう気候には結構恵まれた場所なんですけども、僕が泊まってたホテルは割とそのカンパラの中でいいホテル泊まってたんですけど、うん、毎日1日1時間ぐらいの停電が3回ぐらい毎日必ず起きました。それはそのホテルの停電じゃなくて街の停電なんですね、
はいはい、
で蛇口をひねるとですね、タイとかの水って飲んじゃいけないって言われますけど、見た目には透明じゃないですか、
うんうんうん、
でもウガンダの水はですね、見た目にも透明じゃないぐらいで、こんなに綺麗な雨やさんさんと太陽みたいのが降り注ぐっていう自然からの恵みは豊かなのに、人間がこう、触れるそのインフラである水の供給やエネルギーの供給があまりにも不安定脆弱で、なんかそこに僕はすごくこう歪みとか、なんかチャンスを感じてですね、もしこの降り注ぐ自然からのインプットを自分たちの家という単位で、綺麗な、より綺麗な水とか安定したエネルギーに変える新しい技術開発をすれば、そのアフリカという国がとか政府が提供しているインフラに頼らず、世界中にこの自然の恵みだけで現代的な生活が送れることができるエリアが一気にできるんじゃないかと思ってですね。
それできてでも理想ですよね、本当に。
そうです。
そう簡単なことではないですよね、でも。
そうですね。なので、今起業して10年になるんで、30歳の時に起業したんですけど、まあすぐ起業してから、7年ぐらい研究開発をずっとして、ようやく製品化したっていう感じで、結構大変でしたね、
はい、はいはい。まあ、ソーラーパネルで、はい、とりあえず電気を作ることができます、
はいはい、
で毎日お日様が出るようなところであれば、はい、それはまあ安定すると思うんですけど、はい、そうとは限らないですよね、はい、まあウガンダでさえおそらく雨が降り続ける時もあるんでしょうね、
はいはい、そうです。で僕たちの強みは、なんでじゃあそれを 100% 自然からの恵みだけで自給できるかっていうと、一つはですね、設置するウガンダっていう気候と我々が今日いる日本の東京という場所では気候条件って違うと思うんですよね、
はい
はい、で我々はですね、過去の気候データをですね、20年分ぐらい日射量、湿度、降水量とかを、日本であればかなり1時間ごときの細かいデータが取れたりするんで、
その地域ごとの
地域ごとで、全て調べてですね、
はあ、
この20年前に遡って、今日この日まで 100% 自給するためには、例えばその曇ったり雨の日にはエネルギーが取れないので蓄電しとかなきゃいけないんですよね、
はいはい、
まあ、例えばずっと晴れてる日には雨がないので、水が取れないので、雨が降ってる時にきれいな水を貯水しとかなきゃいけないですよね、
うんうん、
なので 貯水量とか蓄電量とか発電量とかそういったものがどういう条件であれば 100% この20年間自給することができたかっていう精緻なシミュレーションを行うプログラムを開発しています。でそのプログラム結果に基づいてハードの蓄水の量だったりソーラーパネル のスペックだったり建物の大きさだったりいろんな全てのものハードウェアもソフトウェアのシステム のエコモードのタイミングとかいろんなものを最適化して設置する場所ごとにいわゆるチューニングですねしてやるということで、トヨタ自動車の例えばレクサスであれば世界中インプットするエネルギーはガソリンという世界標準の規格で同じなので、北海道に納車するレクサスも九州で走るレクサスも同じ仕様でいいと思うんですね。それはなぜなら人間がこう石油という同じ規格のインプットをしたんですけど、僕たちは自然という世界中も全く異なりボラティリティの大きいものをインプットして、だけど今まで通り安定した生活を行うということなんで、その自然 の過去 のボラティリティ、いわゆるそのどれだけこう地域ごとの差があるかとか、地域の中でも冷夏の時猛暑の時いろいろあるんで、それを全部統計的に分析してそこから最適化するっていうのがまず最初の第一歩です。
それだけでも
大変大変です。
大変。
その電気を蓄積するのはどのようにやってるんですか？
それはですね、いわゆるリチウム型の蓄電池を搭載してですね、そこでウェザーもウェザーといううちのオフグリッドの製品なんですけど、そこで蓄えることもできるんですけど、実はバックアップもありまして、電気自動車、私新卒トヨタ自動車に入ったんですけど、トヨタ自動車の最新型の電気自動車とうちのウェザーは連携することができまして、うちのウェザーで蓄電池うちの中で蓄えるエネルギーが満杯になりましたって言ったら、今度はトヨタ自動車の EV の方に貯めることができるんですね。でそのトヨタ自動車の EV に貯め込んだエネルギーを今度は僕たちが逆にもらって使うこともできるんで、基本的に僕たちこのウェザーという弊社のオフグリッドの建築で完全に成り立ってるんですけど、バックアップとして EV に貯めておけば EV で生活するということで、普通の生活で今の EV のエネルギーがあれば、5日間から7日間ぐらい普通に生活することができます。
はい、
車中泊をするというわけじゃないですか、
ね、もちろん EV のエネルギーから横から充電バッテリーでつないで、はいはい、エネルギーを双方融通し合うということができます。はい、
で今みたいなそのシステムを使って、まあ、ホテルも作るということですけども、はい、どういった場所にそのホテルというのは作るんですか？
そうですね、これまで普通のホテルってやっぱり電気や水道みたいなインフラがあるところでしかホテル作れなかったので、うん、僕としては世界中誰もがここで過ごしたら最高だなっていう砂漠の真ん中とか、どっかのナイアガラの滝の横とか世界中の絶景、はい、あるいはその島とかですね、そういったインフラがないけどここで何日間か過ごしたら最高の自然と自分の体験ができるなっていう、そういう場所に作るのが一つですね。でもう一つはちょっと現実的な問題なんですけど、今日本って少子化でどんどん地方で人が少なくなってるんで、はいはい、今のところ電気やガス水道みたいなインフラがつながってますけど、どんどんそれって当然老朽化してきますよね、水道管とかも、うんうん、で今能登の震災とかで古くなった水道管が震災で壊れてしまったりして断水してしまったり停電したエリアがすごくたくさんできてしまったんですけど、はいはい、住んでる人が少ないのでそこのために直すお金が行政としてこう賄うことができない場所が将来すごいたくさん出てくるんですよ実は。だから今目の前では電気や水道が供給されていながらも、将来的にはこの人が減っていけば減っていくほど古くなったそういったインフラを直したりすることが手がこう行き届かないエリアが実はすごいたくさん出てきてるのが今国家的なすごい課題なので、今インフラがないそういった絶景もなんですけど、今はあるけれども将来的にそのインフラを維持することが難しい場所、あるいは一応インフラはあるけど水がきれいじゃないとか電気が安定しないみたいな、そういったものが脆弱な場所、そういったものにこうラグジュアリーで安全で衛生で快適な空間を生むことができれば、いろんな新しい体験価値だったり社会課題の解決になるかなという感じですね。
さあそのホテルの詳細具体的なお話をこの後後半伺っていきたいと思います。はい、東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜はアース代表取締役の高野義之さんをお迎えしています。
東京ミッドタウンプレゼンツ東京ミッドタウンプレゼンツ The Lifestyle Museum
今日の音楽は番組の冒頭でも少し話した Daughters of Donbas の歌で、Soon I will be back、 私は間もなく戻るという、まあ、希望を持った曲だと思います。
東京 FM The Lifestyle Museum、 今夜は電気と水を供給できるオフグリッド型建築ウェザーを送り出したアース代表取締役の高野義之さんをお迎えしています。先ほどそのウェザーを使ったホテル、こういった場所に建てるというお話をね伺ったんですけども、具体的に今どちらにあるんですか？
今ですね、もう完成して、いわゆる宿泊施設としてお客様を受け入れている、施設は2つありまして、はい、両方とも西伊豆というあの静岡県の伊豆半島の西側にありますね、
はい、どちらかというとアクセスがちょっと悪いところですよね。そうです
まさに限界集落で、まあ、熱海とか伊東はあのいわゆる開発が進んでいる場所なんですけど、開発が行き届かずにありのままの自然が残っていると言えばいいんですけど、悪く言えばあと10年後どうなるんだろうという、そういう場所なので、こういう新しい技術を使って、人類が生活やあの営みがあの続けれるような新しいソリューションとして、もういわゆる限界集落的なあの場所でも景色はすごい綺麗なので、はい、そういう場所にウェザーを使った宿泊施設を経営しています。
物件はもともとあったんですか？
なかったです。
あ、もうゼロから作ったんですね。
そうです、はい、
なるほど、
はい、
実際お客さんは結構入られてるんですか？
そうですね、あの稼働もすごく良くて結構高めで、あの1号機の方は、まあ、1部屋で15万円ぐらい。
結構しますね。
2号機の方は1部屋で40万円なんですけど、あの結構海外の人も含めて、はい、あの稼働は 80% から 90% ぐらいです。すごく
すごい、
あの人気がありますね、はい、
お客様からどんな声が入ってますか？
あのこのウェザーというシステムにすごく興味を持ってくれる人とか、うん、企業の視察とかもあるんですけど、すごくシンプルにこの絶景の中でポツッとっていうそのスタイルが、うん、あの好きで、結果としてあこういう仕組みの中でそういうことができてるのねって知っていただくので、入りとしてはこのウェザーのオフグリッドに興味あるお客さん半分、残り半分ぐらいはすごくシンプルに宿泊施設としてすごく絶景の中にポツッとあるんで魅力的で、結果的にでもそういう方もあの滞在の中ですごく興味持っていただきます、
はいはい、でその値段なので当然それなりのサービスも
そうですね
あるということですね。
はい、はい、で、うん、あのこのウェザーのすぐ近くに築300年の古い建築物、それが空き家になってましたので、それを僕たちウェザーを設置する3年前ぐらいにここを本館のレストランにしようと思ってですね、弊社の方で古い建物を買い取りまして、でそれをリノベーションして、いわゆる古民家というにはまあすごい立派なお屋敷があって、うんうんうん、でそれをレストランにして、でそこで食事とかサービスを提供するんですけど、一応そこもですね、あの去年ミシュランに選んでいただきまして、でそういったミシュラン の, あの食事レストランと、滞在は一棟貸しなそのウェザーの中でプライベートで、海や星空に包まれて過ごせるというそんな感じですね。
あ、最高ですね。はい、で今その古民家買い取っていうお話もありましたけれども、はいはい、高野さんが手掛けるのはこのオフグリッド型建築ウェザーだけではなくて、はい、高知県の苦境に立ったホテルを改修してこちらも大改造したというのも聞いてます。
そうですね、あの CO2 を出さないとかインフラに頼らないっていうのはもちろん理想系なあの住まいの形だとは思うんですけど、まあ、それだけじゃなく例えば空き家だったり、あとは今農業の担い手がどんどん減っていってて、漁師さんや農家さんになる人が減っていってるとか、そういう昔あった旅館とかが経営ですごい困ってるとか、あの僕たちが実際に地方に行くといろんな課題がすごいたくさんあってですね、 CO2 を減らすだけがサスティナブルなものじゃなくて、もっとあの喫緊な課題とかあのたくさんあって、で僕たちはそのこういう古くなったホテルをもう一回磨き上げて、古い建物もなんですけど、うん、そこにもう一回その人があの喜ぶような空間を作れればあのすごくいいかなと思って、あのウェザーだけじゃなく地域がもう一回輝くために必要なこと、それを全てあの向き合ってね、あの丁寧にやっていくっていう感じなので、あのよくいろんなことやってるねって言われて、まあ、どちらかってるといえばどちらかってるかもしれませんね、
うん、はい、この高知県にある、ザ・マナビリッジというところは、はいはい、足摺岬ですね。
そうです、
はい、実は僕も行ったことが、
本当ですか、
テレビの撮影で行ったことがあるんですけど、本当に遠いですね。
本当に遠いです。
空港から3時間車でかかるので、
そんなですか、
本当に遠いです。
あんまり人がさすがにいないんですよね。
で
この、あの、ホテルはあのウェザーとは関係ないんですか？
関係ない、まあ、古いホテルを改装して、うん、こういった海が見えるレストランとかにしてるんですけど、実はですねこの本館はこの海が見えるレストランがすごく今人気だったので、そこで食事をして近くにまた海が見える絶景の土地があるので、弊社が今ちょっとそこを買ってですね、そこにウェザーを置いてホテルの普通の客室もあるんですけど、そのウェザーに泊まってこのホテルで温泉に入ったり、食事をしたりっていう形で、実はこの足摺岬にもウェザーを置こうと思ってます。
お、はい、いやあそこ本当にね絶景って言っても声が出るぐらいの、はい、ウォーっていう感じの、
景色は本当綺麗ですね。
そうですか、はい、今日これあのいろんなホテルからの景色の写真をお持ちいただいてるんですけども、はいはい、こちらはどちらになるんですか？
これがこの高知の足摺岬の、はい、
うわー本当ですね、もう真っ青な海
かな、どっか南太平洋かな、
はい、
日本とは思えないような、
うん、はい、木のデッキが
そう
ザーッと、ね、
こ今年ここイタリアンレストランなんですけど、このデッキのところここのシェフとですね、まあ、せっかくならイタリア学びに行こうということでアマルフィの方に10日間ぐらい滞在してたんですよ、シェフ連れて、向こうのイタリアで、まあ、地中海ちょっと似てるじゃないですかこう、
はいはい、
でもシェフと高知の足摺の方が綺麗だなって言って帰ってきましたね。街並みとかね向こうの方が綺麗なんですけど、自然は全然負けてなくてですね、これやっぱ外海のあの猛々しいこの波の力とあの濃い、うん、あの海のあのだけど透明ななんかね、そこのあの海の色の深み含めてあの自然の景色と、なんかこのパワーみたいな生命感みたいなものは世界でもね本当有数だと思いますね、足摺岬は。
さらにこういう施設を増やそうと思ってるんですか？
はい、世界中僕たちそういった美しい場所を手掛けていけたらと思ってるんですけど、
あ、じゃあ日本以外でも、
日本以外でも、ただですね、当然僕の、時間も限られてる中で、中途半端なものを10個作るよりはめちゃくちゃイケてるものを1個作って、世界中の人感動してやべえっていうものを作った方が僕の性格的には合ってるので、クオリティが下がるような形で売り上げとかを目指して増やしていくつもりは全くなくてですね、必ずクオリティが落ちない自分が納得できる、ね、あのペースを守って他のエリアも少し手掛けていこうと思ってます。
こういうサステイナブルな、はい、生活を目指したいっていう人は多分いると思うんですよ、
はいはい、
今の時代にね、
はい、
個人レベルでこのようなオフグリッドの生活って可能ですか？
可能だと思います。ですし個人の、まあ、比較的富裕層ですけど、これで僕第二 の家を作ってほしいとか、老後の生活はこれの家で過ごしたいっていう個人からのウェザーを家としてうちに作ってほしいって問い合わせもすごいたくさん来ます。
あ、そうなんですか、はい、実際にそれをやり始めてるんですか？
個人向けはですねまだ今のところちょっともうちょっと先かなと思ってまして、今は企業家とか行政の問い、からの依頼のプロジェクトにちょっと優先して提供しているんですけども、数年で個人の住宅とかにも弊社提供できればと思ってまして、今相談のケースが多すぎてうちの社員のスタッフでお答えできるプロジェクト数も限られてるので、はい、そういう感じですけどね。
高野さんが最終的にこう思い描く理想の未来っていうのはどういったものですか？
そうですね、まあちょっと大きいですけど、自然ってこうすごく不確実じゃないですか。明日雨が降るとか、いろんな気候災害とかも含めて。でも人間って安定して生活したいじゃないですか。不確実な自然と人間の関係で、20世紀って人間ってその不確実な自然を当てに暮らすのは極めて不便だと。要は人間は好きな時にシャワー浴びたり好きな時にエアコンつけたりしたいのに、自然は気ままであると。で人間も気ままであって、じゃあ気ままな同士をバランス取るために石油という限られた資源を掘って、でそこでこう生成して、じゃあその石油エネルギーを使ったり原子力を使って、じゃあ人間が安定して暮らそう。例えば水だったらダムみたいなものを村とか森を削って、だからこの安定したわがままな人間に対して、そんなのを一切忖度しない自然とのこの関係性を極めてこうなんですかね、自然を犠牲にする形で人間に合わせてねやってきたのが20世紀だと思うんですけど、僕はその不確実な自然と不確実でわがままな人間を、これを 右も左もわがままなのに間を取り持つこの新しいテクノロジーのこのウェザーとか、あるいはこう自然をリスペクトしたそういったホテルでの滞在の体験とかを少しずつ世界に広げていけば、自然と人間性の関係性が変わってですね、極めてこのいびつなですね、その自然と人間の関係や人間の経済活動を少しでも見直す、まあそんなあの社会に、でもそれは決して我慢したり汚い水飲めとか空調使うなよじゃなくて、今まで通りの生活をしながら新しいテクノロジーで人間と地球とか人間の自然の関係性が変わるような未来を、僕は具体的に何をすべきかは描けているんで、それを実現していきたいですね、はい、
かつてソーラー武道館というイベントがありましたね、はい、あの太陽光、うん、あというか太陽電気だけで、うん、あの武道館のコンサートを実現させたプロジェクトがあったんですね。
いいです
ね、はい、今話を聞きながらそれを思い出しました、
はい、いいですね、うん、やっぱり人間ってあの今手に入れてしまった現代的な生活を手放せって難しいと思うんで、じゃあそれを手放さずに新しい技術であの成り立たせないといけないんで、こう山にこもって自炊しろとかって、まあそれは好きな人もいるかもしれませんが、あなかなか現実的に、ね、多くの人に受け入れることは難しいと思うんですよ。僕はキャンプとか好きなんですけど、なので僕は、うん、現代的ないつも通りの生活をこう新しい技術で変えていければいいかなと思いますけどね。
東京 FM The Lifestyle Museum、 今夜はアース代表取締役の高野義之さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
2月もあっという間に下旬、朝晩の寒暖差が激しい時期ですが、皆様体調の管理は万全でしょうか。六本木東京ミッドタウンでは2月23日月曜祝日までユンスミッドタウンアイスリンクを開催しています。ミッドタウンガーデンの芝生広場に設けられた都内最大級の屋外スケートリンクで、昼は青空の下、夜は都会のイルミネーションに囲まれながら手軽にウィンタースポーツを楽しまれてはいかがでしょうか。スケート靴やヘルメットもレンタルできるので、手ぶらでお越しいただいても大丈夫です。そしてアフタータイムは、ガレリアのカフェ&レストランで開催中のいちごフェア、スイートショットで美味しいひとときをお楽しみください。ユンスミッドタウンアイスリンク、いちごフェア、スイートショットに関する詳しい情報は、東京ミッドタウン公式サイトの特設ページ、または館内設置のフリーペーパー、シーンでご確認ください。ユンスミッドタウンアイスリンクは、2月23日月曜祝日までの開催です。皆様のお越しをお待ちしています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
Tokyo FM The Lifestyle Museum、 今夜の高野義之さんのお話、ポッドキャストでもぜひどうぞ。 Tokyo FM のホームページから The Lifestyle Museum のページに入ってください。
今進んでる新しいプロジェクトはありますか。
はい、富山県の氷見ですね、あのブリの美味しい、寒ブリの美味しい氷見だったり、今度は南国の宮古島の海が見える場所だったり、あとは温泉で有名な湯河原ですね。
おみんな素敵なところばかり、
はい、そうですね、はい、全然違う、それぞれね素敵なあの魅力のある場所で、
これはみんなオフグリッドですか。
そうです、はい、
おお、じゃあもう本当にどんどんどんどん
どんどん広がっていってますね、はい、
楽しみです。
はい、です、
ぜひいつか来て一緒にお酒飲みましょう。
行きたい、
楽しみ、
はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございました。
今日のお客様は高野義之さんでした。お相手はピーター・バラカンと
柴田幸子でした。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。